フィルハーモニー会へ行った明くる日、午前の大塚博士の講義。題目はリッケルトの哲学だった。これが自分が聞いた中では最も啓発されるところの多かった講義である。を済ませた後で、また成瀬と木枯らしの吹く中をわざわざ一泊者へ20銭の弁当を食いに行ったら、彼が突然自分に、君は昨夜僕らの後ろにいた女の人を知っているかい？と尋ねた。知らない。知っているのは隣の金と皮と骨とおしろい糖だけだ。金と皮と？なんだいそれは。何でもよい。とにかく後ろにいた女の人じゃないことは確かだ。そして君はまたその女の人に惚れでもしたのかい？惚れるどころか僕も知らないんだ。なんだつまらない。そんな人間ならいたっていなくたって同じことじゃないか。ところがね、家に帰ったらムッターが後ろの女の人を見たかって言うんだ。つまりその人が僕のサイ君の候補者だったんだそうだね。じゃあ見合いか？見合いほどまだ進歩したもんじゃないんだろう。だって見たかって言えば見合いじゃないか。君のムッターもまた上んだな。見せるつもりなら前へ座らせりゃよいのに。後ろにいるものが見えるくらいならこんな20銭の弁当なんて食っていやしない。成瀬は親孝行な男だから、自分がこう言うとちょいと妙な顔をした。がすぐにまた、しかし向こうの女の人を本意にして言えば僕らが前にいたことになるんだからな。なるほど。あそこじゃ両方で向かい合っていようと思ったら、どっちか一方が舞台へ上がらなくちゃならないわけだ。わけだが、それで君は何て返事をしたんだい？見なかったって言ったね。実際見なかったんだから仕方がないじゃないか。そう今になって僕に鬱憤を漏らしたってダメだよ。だが惜しいことをしたな。一体あれは音楽会だったからいけないんだ。芝居なら僕が頼まれなくたって、帝劇中の見物を残らず物色してやるんだのに。成瀬と自分とはこんな話をしながら大笑いに笑い合った。その日の午後にはドイツ語の時間があった。が、当時我々はアイアンビックに出席するとかなんとか言って、成瀬が出れば自分が休み、自分が出れば成瀬が休んでいた。そうして一つの教科書に代わる代わる二人でかなをつけて、試験前には一緒にその教科書を読んで間に合わせていた。ちょうどその午後のドイツ語は成瀬が出席する番に当たっていたから、自分は食事をしまうと成瀬に教科書を引き渡して一人で一泊者の外へ出た。出ると外は木枯らしが砂煙を往来の空に巻き上げていた。黄色い並木のイチョウの落ち葉もその中でくるくると舞いながら、大学前の古本屋の店の奥まで吹かれていった。自分はふと松岡を訪ねてみようという気になった。松岡は自分と、おそらくは大抵な人と違って、大風の吹く日が一番落ち着いて良いと称していた。だからその日などはことに落ち着いているだろうと思って、何度も帽子を飛ばせそうにしながら、やっと本郷五丁目の彼の下宿までたどり着くと、下宿のおばあさんが入り口で、松岡さんはまだお休みになっていらっしゃいますが、と気の毒そうな顔をしていった。まだ寝てる？恐ろしく寝坊だな。いえ、昨夜徹夜なすってついさっきまで起きていらしたんですがね、今しがた寝るからって床へお入りになったんでございますよ。じゃあまだ目が覚めているかもしれない。とにかくちょいと上がってみましょう。寝ていればすぐに降りてきます。自分は松岡のいる2階へ足音を盗みながらそっと上がった。上がってとっつきの襖を開けると、2、3枚戸を立てて薄暗い部屋の真ん中に松岡の床が取ってあった。枕元には怪しげな一閑張りの机があって、その上には原稿用紙が乱雑に重なり合っていた。と思うと机の下には古新聞を敷いた上におびただしい南京豆の皮が杉なりに高く盛り上がっていた。自分はすぐに松岡が書くと言っている三幕ものの戯曲のことを思い出した。やっているな。 普段ならこう言って自分はその机の前へ座りながら、できただけの原稿を読ませてもらうところだったが、あいにくその声に応ずべき松岡は、ひげの伸びた顔をくくり枕の上に乗せて死んだように寝入っていた。もちろん自分はせっかく徹夜の労を癒している彼を起こそうなどという考えはなかった。しかしまたこのまま帰ってしまうのもなんとなく残り惜しかった。そこで自分は彼の枕元に座りながら、机の上の原稿をしばらくあっちこっち読んでみた。その間も木枯らしはこの二階をゆすぶってしっきりなく通り過ぎた。が、松岡は依然として静かな寝息ばかり漏らしていた。自分はやがてこうしていても仕方がないと思ったから、物足りない腰をやっと上げて静かに枕元を離れようとした。その時ふと松岡の顔を見ると、彼は眠りながらまつげの間へ涙をいっぱい溜めていた。いや、そういえば頬の上にも涙の流れた跡が残っていた。自分はこの思いもよらない松岡の顔に気がつくと、さっきの「やっているな」という元気の良い心持ちは一時にどこかへ消えてしまった。そうしてその代わりに、自分も夜通し苦しんで原稿でもせっせと書いたようなやりきれない心細さがにわかに胸へこみ上げてきた。バカなやつだな。寝ながら泣くほど苦しい仕事なんぞするなよ。体でも壊したらどうするんだ。自分はその心細さの中でこう松岡を叱りたかった。が、叱りたいその裏ではやっぱりよくそれほど苦しいんだな。内緒で褒めてやりたかった。そう思ったら、自分までいつの間にか涙ぐんでいた。それからまた足音を盗んではしご段を降りてくると、下宿のおばあさんが心配そうに「おやすみなすっていらっしゃいますか」と聞いた。自分は「よく寝てます」とぶっきらぼうな返事をして、泣き顔を見られるのが嫌だったから、早々木枯らしの往来へ出た。往来は相変わらず砂煙が空へ舞い上がっていた。そうしてその空ですざまじく何かうなるものがあった。気になったから上を見ると、ただ小さな太陽が白く天真に動いていた。自分はアスファルトの往来に立ったまま、どっちへ行こうかなと考えた。大正7年12月。